ターシーのジョグラジ。
7月23日火曜日午後4時を回りました。ターシーこと上里忠が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するターシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。FM 那覇のスタジオから30分間生放送でお届けします。はい、ターシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチです。この番組は那覇セントラルホテルお好み鉄板ガルボの提供でお届けします。ということでね、はい、今週もターシーのジョグラジスタートしましたが、
天気がね
スタジオ前の天気がね、晴れ率が低いですね。
晴れ率低いですね。なんか、ちょっとドーンってきますね。どんよりとしますね。晴れてくれたら
この後ちょっとね
ガーって降りそうですね。
ガーッとちょっと来そうな感じがしてますね。
放送終了後までにはなんとか持ってほしいですね、これね。
はい持つのかどうなのか一応私は今日というか最近はあの日差しが結構強いので、
日傘、
はい、日傘傘兼用のやつを持ち歩いているので、はい、まあ、大丈夫です。今日も傘持っておりますので
万全ですね、
はい、万全です。はい、ということでね、もうやっぱり夏休み入りましたから道行く方も結構多いですね、
やっぱなんか観光客の皆さんらしき姿ちらほら見かけますね。
あとはねスタジオ周り小学生の男の子たちが駆け回ってたりとか、
ね、うんうん、あ、そうですね、あ、夏休みだなーなんて思いますね。
夏休みな感じがしますけれども、はい、皆さんね夏のジョギングいかがでしょうか。皆さんされてるんでしょうか ね、 どうなんでしょう。はい、はい、ということでターシーのジョグラジは 78.0MHz FM 那覇にて放送中。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト YouTube でターシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージはツイッターはカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメールアットマークジョギングドット沖縄、メールアットマークジョギングドット沖縄、ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。ですね、今週のジョギング報告ということでスタートしたいと思いますけれども、
その前にね、
はい、
先週あの、ゲストで来ていただいた、
はい、
あのインド式マッサージ、ルーセントスパの、徳田さんと福原さんから、
はい、
ぜひ来てくださいということなので、
うん、
行ってきました。
行ってきたんですか、ターシーさん。はい、
もう部屋に入るとインドに来たような、行ったような感じがしたんですけど、私もインド行ったことないんですけども、まあなんかこう、
ね、なんとなくイメージ的に、
あ、イメージ的に、あ、インドに来たなっていうようなでね、あの、ウィンバックっていうのが売りだっていう話で、
はい、
ぜひその、ね、ウィンバックをということで、あのやりましたけども、ウィンバックをしてるときってこう施術してもらうときってもう背中をうつむけになってやるから、
はい、
実は何をされてるのかよく分かんなくてどんな器具なのかがちょっと分かんないんですよね。
うん、
いやところがあの施術してくれた徳原さんによると、
はい、
なんかもうすごく硬かったふくらはぎがね、このウィンバックを当てると、
はい、
すごく柔らかくなったっておっしゃってくれたんですよ。
そうなんですね。
わ、
う
ん、かるって言われたけど、いや、わからんってなんとなく、まあ、柔らかくなったのかなっていうか、まあ、でも、ね、施術する人はその変化を分かってくれるから、あ、そう、すごい結構効果あるんだなと思って。
そうなんですね。はい、じゃあちょっとふくらはぎが今は柔らかい状態で、
いやでも、ね、その後マッサージもしていただきましたけども、もうしょっちゅう硬いと、体が硬いとね、あの指摘をされまくって、ちょっと怪我のリスクもあるのかななんてちょっと心配しましたけど。
そうですね、体が硬いとね、はい、やっぱり怪我のリスクが高まりますからね。
やっぱり柔軟 柔軟とストレッチがやっぱり全然やってないんで、
うん、確かあの今年の最初の目標がストレッチだったような気がするんですけれども、
全然やれてないですね。はい、その辺も、ルーセントスパさんからもご指摘をいただきましたので、まあね、先日も、ね、こうゲストとして来た時に、
はい、
その元野球選手とかこうアスリートの方がいらっしゃるって、どうやってこのこんなちっちゃいこうかわいいこのお二人がどんな形でそのね、大男を
結構大柄ですからね、
やっつけるのかななんて思ったんだけど、いや簡単にやっつけられますねあれはね。はい、いやでも本当にあの、ウィンバックも良かったし、1セットで、受けたマッサージも良かったですね。今日ジョグラジで紹介するからと思って、はい、寝ないで、
もう寝ないで頑張って、
ま、何回か落ちましたけどもう、はい、普通の私ならもうかなり寝てる方なんですけど、やっぱり中継しない、中継というか報告しなくちゃという意識で、はい、受けましたけど、はい、かなり体も軽くなって、1ヶ月に1回ぐらいはちょっとそういうねメンテナンスも あった方がいいかななんて思いましたね。
大事ですねメンテナンス、はい、やっぱり終わったら体は軽い感じが、
軽いですね、羽が生えたようなというか生えたことないんですけど、ね、でもまあ今回、ウィンバックは7月末までは、はい、ラジオをお聞きの皆さんには、ね、かなりお安く提供していただけるということで、あるなんか、ターシーのジョグラジ聞いたよということと、
はい、
あるなんかキーワード、
そう先週の放送で、ね、お伝えしておりますので、そうそうそう、はい、またね施術内容とかも細かくトークしてますので、は
い、チェックしてみていただければね、
はいはい、チェックしてみてください、はい、
そうそう、うん、それで、まあ、前から、まあ、あのふくらはぎを痛めてるって話、しましたけどね、
はい、
やっぱり、まあ治って少し経つとまた痛くなるっていうことで、どうしたらいいのかなと思って、まあ、またまたこの、何回も話出てくる菅沼さんというね、
はい、
菅沼コーチですね、
はい、
話聞いたらですね、
うん、
砂浜ジョグがいいと、
お
あるいは砂浜で歩いたらいいっていうことを、まあ、アドバイスを受けたんですね、
はい、
あそっかもう夏だしなと、
やっぱり夏らしい感じですね、
夏のメニューだなと思って、
はい
ね、やっぱり汗かいたらそのままジャポーンって入れるから、ね、でまあ、砂浜ジョグが何がいいかというと、やっぱ一番こう砂柔らかいでしょ、なんか柔らかくてそのクッションになるっていうわけ、で普通はそのコンクリートとかね、という普通の道路アスファルトの道路走ってると、その硬さをこうずっとこう刺激を、まあ、衝撃を受けるわけね、衝撃を受けてそこがまあなんていうのかな、こう、まあ、使いすぎるというか、衝撃受けたところも衝撃受けたクッションになる筋肉 もう痛めるらしい、
結構負担がかかってしまって、
そう、まあ、それがないというのがまずいいことで、
はいはい、
やっぱり、まあ、あとふかふかするんで、なんか今まで使ってないその筋肉とか、まあ、あんまり使いづらい筋肉を活用できるらしいんですよ。でも僕たまたまというか1週間ぐらい前に宮古島、伊良部島と宮古島行ってきて、まあ、伊良部島のすごい綺麗な砂浜で、はい、誰もいないところで、1時間ぐらい走ったんですね、
貸し切り砂浜ジョグ、
そうもう黙々と
、
そしたらあまりにも走りすぎて、ちょっと筋肉痛になりました。無理し、あの菅沼さんにその話したらちょっと5キロ走ったんですけど、5キロ長すぎますよって、皆さんってそっかと思って、
ちょっと頑張りすぎたんですね。
頑張りすぎですね。それでね、今日だからその、まあ、ジョギング報告だから、はい、報告で、その延長線で、僕は今日そのターシーのジョグラジで話そうと思ったのは、その那覇の波の上ビーチの、まあ、若狭川っていうんですけどね、そこを昨日今日歩いたんですよ。
あ、そうなんですね、はい、今回は歩き
、まあ、8割歩きで、やっぱりちょっと走らなくちゃと思って、2割はちょっと頑張りましたけども、まあね、誰でも入れるその、まあ、無料のビーチなんですけど、その端から端までこう歩くと、大体距離が150メートル、往復で300メートルでしょ、これ10往復すると、3キロになるんですよ、
はいはいはい、
大体3キロで35分ぐらいかな、もう昨日なんてね 夕暮れ時のものすごくなんかロマンチックな時に、うん、ところでみんななんか夕日眺めてるんだけどそこになんか46のおっさんが一生懸命こう汗額に汗流しながらはっとか言って
もうひたすらトレーニングモードで
そうそうそうそう、はい、ちょっと間違いだなと思いつつも
隅から隅までちょっとムードを壊しながら
そうそうそう何やってんだろうみたいなもう僕一人ですよそんな砂浜ウォーキングと砂浜ジョグっていうのはでね昨日良かったんですよだからそれね、うん、意外と良くて、うんうん、体も結構疲れちゃうし、うん、まあいいなと思って、はい、また今朝行ったんですよ
おもう今朝も行ったんですね
今朝も 日が上がる前にね、はい、あれこれも気持ちよかった
うーん
残念だったのは、はい、飛び込めなかったっていうことね
あ
これ残念、はいはい、ちょっとあの着替え持って行っていかなかったから、はい、ちょっとね忘れ物が多くて、は
い、ちょっとじゃあ歩いた後にもうパシャッと入っちゃってってこともできますからね
いい本当にねおすすめですね
面白いあのトレーニングメニューかもしれないですね
これは夏推薦という、まあ、特に、うんまあ、日中は暑いからね砂浜もちょっと暑くなるから、うんまあ、朝とか
夕方とか
夕方、
うん、
6時半から8時ぐらいまでの間は、うん、まだちょっとねまだ日も落ちてないから、うん、結構おすすめだなと思ってい
いですね
よしって感じ
すごいこうやって新しいメニューも見つけていくんですね
新しいメニューと新しいコース開拓しましたって丸みたいな
うーんすごい、はい、もうこれねもういろんななんか砂浜を比較して、はい、ここは柔らかかったとかここはちょっと固めだったとか
そうですね
なんかもう砂浜のいろんな情報を集められるかもしれないですね
砂浜フェチみたいな
そうそうそう
この硬さとかね
そう
柔らかさとかね
あの柔らかさランキングみたいなのをつけれるかもしれないですね、はい、そのうちラジオでね、はい、その話も特集するかもしれないですね、
はい、そうですねちょっと、うん、那覇とか那覇近郊の砂浜ちょっと研究してきますので、うん
はいはい、また今後もね今週のジョギング報告で、はい、あのもう砂浜ジョグ報告みたいなコーナーになるかもしれないですけど
そうですね、まあ、ちょっとチャレンジしますので、
はい、またチャレンジしたら教えてください、ははい、ここでスポンサーさんからのお知らせです、那覇セントラルホテルでは旧本の重箱とオードブルのご予約を7月10日から受けたまわっておりますお値段は重箱9品盛りで税込み5400円、ロブスターウニ焼きや太巻きなどが入る和牛オードブル、牛ロースサイコロステーキなどが入る和中オードブルともに税込み3240円から1800円でご用意しています。また巻き寿司と稲荷のセットミニ重箱もご注文を受けたまわっております。また5000円以上お買い上げの方には当館国部亭ランチバイキングの割引券をプレゼントいたします。お問い合わせは 098-867-1126 までお電話をお待ちしております。皆さんね準備はお済みですか、はい、と毎週お尋ねしておりますけれども、はい、
そうそうやってきますからね
もうねすぐですから、はいうんはい、ぜひご予約をお願いします、はいはい、続いて4月16日に那覇市久米にオープンお好み鉄板ガルボ、本場大阪の味を再現するためお好み焼きや焼きそばに使用するベースのソースや麺は大阪より直送しています。イカ、カス、スジ入りでボリューム満載のガルボ焼きやトンペイ焼き、その他鉄板焼きメニューも充実しています。場所は雲路交差点から那覇商業高校に向かって最初の十字路を左に曲がったところにあります。ぼんじり屋本店の向かいの地下1階となっております。ご来店をお待ちしております。で後半はですね首里ジョグ、
首里ジョグね、
はい、やってきましたので、ね、土曜日のちょっとね首里ジョグの様子をお届けできたらなと思っておりますが、うんうん、はい、
どうだった
なんかそのずっとなんだろうラジオの中でも今回のコースはね、うん、あのアップダウンがちょっと激しいっていう話を聞いていて、そうそうそうそう、なんかそれをもう覚悟していったんですよ今回、うんうんうん、そしたらあれ 意外と、
あ、そうだった、
あれもう1時間経ったんだみたいな、なんで体が1ヶ月に1回しかやってないですけど、
ちょっとなんか
慣れてきたのか、それともすごい
先入観が、
そう想像してたから楽に感じたのかわからないんですけれども、
本当はねもうちょっと急坂登るコースをちょっと考えてたんですけども、いやこれでなんか、まあ、これでちょっとね疲れたらどうしようかなと思ったのと、雨降ったじゃないちょっと、
そうですね、
でもまあね、あのパラパラっと降って、途中はもう降らなかったんだけど、まあ、ちょっと早めに切り上げるかなみたいなコースだったんですけども、どうでした、そう、などっか何がこう印象的だったのか、なんか良かったなというところってどこでした。
いやそうですね、今回はなんだろう、この首里ウォーキングを何回も続けてるじゃないですか、だからあこの間の道はあそこにつながっててみたいな、そうそうそう、このつながりを感じるようになってきたのがちょっと面白くなってきたかなと思ってますね、
はい、それはありがたいですね、
はい、なんかまだなんだろう、感覚的にこの道を通ったらここに出てくるっていうのはなんか首里の中でねなんか感覚つかめないんですけど、はい、言われたらあこの間の道あっちにあったなとか、
そうそうそう、それもちょっとね、狙いだったんですけど、まあ、前からお話してるように今回 そのコースも、首里古地図という、ね、1700年の初頭、まあ、1703年から7年とは言われてるんだけども、その頃に作られたその地図、まあ、もう300年前か、300年前に作られた地図の道路を残っているんですよね、でそれをちょっとこう確認しながら、これそうだよなとかいうのを見ながら、まあ、ところどころ開発によって道幅が広くなったりとかすると道が連続しているのはなかなか分かりづらいんだけども、ここを行くと前の道につながりますよとかっていうのを、ね、ご紹介したくて、はい、ご案内したんですけど、今回ね、目的は虎頭山というね、
はい、
あれもちょっと雨降ってて天気悪かったからあんまり景色的にあんまり良くなかったけど、晴れた日とかね夕方とかやっぱ最高ですね、
晴れた日だったら本当に遠くまで見渡せるんだろうなっていう感じがしましたね、
本当にあそこはおすすめスポットですよね、
なんかね見渡せるスポットが何か所かあってね、いろんな方向を眺められるっていうのがすごい、いいなと思いました。
逆に、まあ、最近だから私も、まあ、この首里ウォーキングで、まあ、下見するじゃないですか、下見してそのもともとその海が遠くに あるっていうか、あと渡嘉敷ケラマとかがこう島影が見えるっていうのを、まあ、楽しみにしたんだけど、やっぱりその反対側っていうかね、浦添側に目を向けるとこのモノレールの沿線っていうか、その延長されるモノレールの沿線が見えるわけなんですよ、あこれいいなと思いましたね、
ちょっと変わっていく街並みをね、
そうそうそうそう、
あそこ定期的に行ったら眺め、
変わっていくなみたいなのも実感できるし、 あれがあと、ね、何ヶ月かしたら、3ヶ月かな、もう2ヶ月ちょっと経つとあモノレール走るんだななんてね、見れるいい場所ですよ、トラ
ックで回って。もっと早く知ってたらね、工事がだんだんだんだん進んでいく様子とか、ちょっと写真に収めたりとかしたら面白かったかもしれないですね、
虎頭山、はい、あと寺町とね、
はい、
首里中学校の中にある、なんていうのブラタモリタモリさんみたいにね、地理オタクじゃないんだけども、わずかに残るというか、このなんか 石とか、琉球石灰岩とか見ながら、この傾斜はやっぱり屋敷を建てるとここはここまでだろうなとかね、見れたなと思いましたね。
実際に首里古地図を見ながらターシーさんの解説聞いてたら、本当に地形がね、古地図に載ってるままのところがあって、
そう
あここはもうここなんだっていうのがすぐね、その場に立ったら分かるような、場所もあって面白かったですね。
面白かったね、まあ、好きだなと思って、よくいっぱいだそういう意味ではよく書かれた地図だなと思いますね。
だってね、結構昔に作られてますけど、
300年前、ね、
だいぶ正確ですよね、今のマップとね、そんなに大幅なズレがないというか、
道の曲がり角とか、その曲がり具合とかも、
ね、
正確ですよね、
同じですよね、
で、まあ、何回か歩いてると、やっぱりそのこれ古地図に書いてる 道じゃないみたいなのは、うん、なんとなくこの幅で分かってくると思うんですよ。
うーん、はいはいはいはい、
この幅はみたいな、
うん、なんか最近ちょっと分かるようになってきました。やっぱり
知り何回か、あれが僕好きですね。この小道をこう歩いてね、本当はもうちょっと先にもコースあったんですけど、うん、もう閉ざされた道とかね、はいはい、あのもう本当は通るはずだった道がもう開発によって行き止まりになったりとか、
うん、あるはずの道がね、うんうん、あ、ここが昔は通ってたんだなっていうのが分かったりして、そうそうそうそう、はい、面白いですよね、
こんな感じです。首里古地図を歩くっていうかね、
うん、あとはですね、まあ、虎瀬山、虎瀬公園の方なんですけれども、うん、これね、虎っていう名前が入っていますけれども、本当にその阪神絡みのスポットがあるっていうことでね、
そ
うですね、うん、
はい、阪神タイガースの、はい、応援歌である六甲おろしを作詞した、
うん、
名前ちょっと今忘れした、
はい、
はい、その作詞佐藤宗之助さん、失礼しました、うん、佐藤宗之助さんの、詩をこう彫った、モニュメントがあるんですよね、
はい、
これはねまたすごくいいよくできたモニュメントですよ。
もともとは別の場所にあったんですよね。
もともとは首里城の中に建てたんですね、うんうん、でまあ、その詩は佐藤宗之助さんが歌った詩は首里城から眺めたその夜景をこう読んだ歌の一部が書かれてるんですけども、うんうん、はい、それが首里城を復元する工事で、うん、一旦その場所から撤去されてその虎瀬山、虎瀬公園の中に設置されているんですけども、うん、なんとまあこの多分今年度か、まあ、来年度だと思うんですけども、
うん、
これがまた首里城に戻ってくるという、ね、
うん、
はい、楽しみにしたいです ね、
ね、どうやってあれがお引越しするのかちょっと見てみたいなっていう興味が湧いたりもしたんですけれども、
もともとその川崎市のね、はい、市民から送られた、
うん、
まあ、寄付で作られたんですよ。だから本当は、まあ、たくさんの人がね目に触れるような場所にあると、うん、まあ、阪神ファンだけじゃなくて、
うん、
多くの人に楽しんでもらえるだろうなと思いますよね。
でもどうなんでしょう、やっぱり今は虎瀬公園、虎が入る場所にあるじゃないですか。
なるほど、
このちょっとまだね、また首里城へお引越しするまでの間に阪神ファンの方には行っていただきたいですね。
はい、ぜひ、うん、六甲おろしを書いた、ね、方ですので、作詞された方ですので、ね、足運んでもらいたいですね。
今回グルクンラジオのパーソナリティの楠木さんも参加されてたんですけれども、
はい、すごいパシパシ撮ってましたね。
そう、それを聞いてえってなってね、うん、もう撮影タイムがスタートして、
はい、レアなね、うん、阪神ファンにはレアなこの、
だから阪神ファンの方意外と知らないかもしれないので、はい、これね伝えてあげると皆さんね、なんだろう、首里城に来た時に、
はい、ちゃんと、ね、書いてもらいましょうよこれ、
うん、
六甲おろしの
なんかちゃんとね看板置いてほしいですね。
それはちょっとね、ナースさんに頑張ってもらいたいですね。
ねえ、はい、なんでね、ぜひ阪神ファンの方はぜひぜひ虎瀬山、はい、虎瀬公園の方ね、はい、行ってみてください。ツイキャスの方コメント来てますね、はい、辻吉成さんこんにちは、ロッテファンですってことで、ロッテファンの方が
ロッテファンなんだろうな。
ロッテ関係のもの沖縄にありますかね、どうなんでしょうか。
いやちょっと、はい、探してみます、うん、
あ、はい、でも背は阪神ということを言ってるのでよかったよかった、はい、沖縄の方でしょうかね、県外の方でしょうか。あ、うーん、まあ、どちらにせよぜひね虎瀬公園行ってみてください。
虎瀬山、
はい、虎瀬山、うん、やっぱりね夜行ってみたいです ね、
夜いいですよ、
夜景とかを見たいですね。
夜景はもう綺麗ですよ。
うん、皆さんもしかしたらこう夜いらっしゃる方が多いのか、結構お酒の瓶とかが落ちてたりとかしたので、夜はちょっとたまり場に困ってるのかなってちょっと思ったりもしたんですけれども、ね、はい、いろんな時間帯ね、うん、風景を楽しめる場所かなと思うので、
はい、ぜひ皆さん足を運んでもらいたいですね。
足を運んでみてください、はい、またね次回の首里ウォーキング、またウォーキングですかね。
そうですね、ウォーキングしましょう、うん、ウォーキング、
はい、まあね、毎月第3土曜日に朝8時から集合して行っておりますので、
はい、
はい、興味がある方はぜひぜひね、今回も新しい参加者の方がいらっしゃって、
あ、そうですね、まあ、よかったって言ってもらったから嬉しいですね、うん、番組はちょっと聞いてないっていうおっしゃってたけど、これを機に番組もぜひお楽しみください、はい、
そうなんです。なんでね、いろんな方に参加していただける首里ウォーキングにしていきたいと思っておりますので、はい、ぜひぜひ皆さんね次回ご参加お願いします。Thank you. 今週もそろそろエンディングのお時間となっております。この番組は那覇セントラルホテルお好み鉄板ガルボの提供でお届けしました。ということでね、うん、この放送が終わるとすごいスタジオの外なんか夕方って感じの、ね、
天気
優しい日差しが、はいはい、不思議なねこの番組の時間帯だけ天気が悪いという、
あ、そうです、あ、ね、
あ記録をどんどん増やしておりますけれども、はい、はい。さて次回のターシーのジョグラジは7月30日火曜日午後4時から生放送でお届けします。お楽しみに、
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチでした。
また来週。